夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、第58回のオープニングです。
です。
最近俺ずっと山にいるじゃん。だいたい1日9時間から10時間ぐらいが山にいる時間の平均なんだけど、ずっと屋外にいるわけさ、柿の園地ね、でずっと作業をしてるんだけど、基本だいぶ気温も高くなってきてはいるんだけど、作業の時は、長袖なんだよね。それで長袖に手袋をして作業をしてるんだけど、今やってるのがテキライっていう、腕を基本ずっと上げっぱなしみたいな状態でやる作業だから、腕を上げて作業していると長袖が少し下がるではないけどね、その手首のところに隙間ができるっていうか、肌がそこだけ出るっていうか、結果見事に手首焼けですよ。
手首焼けした。
手首だけ黒い。
見せて。あ、本当だ。逆腕時計のあれみたいな。
そうね、ラジオだからね。
ごめんね。腕だけ。
でもそう、腕時計焼けの逆バージョン、腕時計のラインだけ黒いっていうのになっちゃってさ、俺農家をやるようになって一個、ありかなって思ったのが、適度に日焼けするのはありだと思ったんだよ俺、っていうのは俺地の色が白目でしょ。
そうだね。
それで人によってはどうしたの、体調悪いのみたいな、本当に心配してくれる人もいるし、ニヤニヤしながらいじってくる人も両方いるんだけど、だからそれで外の仕事になるからいい感じに健康的な色になるかなって思ってたところがあるのね、だから最初の時半袖で山に行ったりもしてたんだけど、半袖だとやれ虫に食われただ、なんだかんだ、特に蚊が出てくる時期になるとすごいことになって、山に半袖で行っちゃダメなんだって
なるほどね。
学び、それ以来長袖で行くようにしてるんだけど、だから山にいるけど腕は焼けない、
主に顔、
顔はねさすがに焼けるんだけど、去年とかもすごかったからね柿の園地で作業を、そうじゃない時も撮影で外みたいな感じで、どんどん日焼けしていったから、
確かにね、かつてないくらいのガングロって感じだったよね。
ガングロかつてなくはないんだけど、細かい話をすると野球部の頃はアホほど焼けてたから、
そうだね、
まあ、
久しぶりのみたいな。
そうだね。でもあんまり黒すぎるとちょっとこうなんて言うんだろう、まあ、偏見も混じった言い方になってきちゃうけど、
う
ん、なんて言ったらいいんだろう、中性度が薄まる。
あ、わかる。
気がする。
ちょっと男らし度が、あ、男らし度男らしさがちょっとアップするよね。
ドレミファソラシド
男らしだ、
っていうのはちょっと感じていて、
うん、
まあ、撮影で焼けるのはしょうがないんだけど、
ね、うん、外だしね、
うん、まあそれはそれでっていうのはあるんだけど、
うん、
焼けるんだよね、
うん、
そして、まあ、手首焼け、
ね、
これから先その、まあ、夏場だろうが園地に行くときは、まあ、さっきも言った通り長袖基本ではあるんだけど、
うん、
それ以外の半袖でどれくらい活動するかっていうところが正直あるんだけどね、
うん
うん、まあ、夏場でも去年ほど夏場の撮影は控えておく、うん、と去年ほど夏場の撮影多くはしないでおこうかなとはちょっと思ってるから、
うんうん、
やっぱりねちょっと、まあ、高温の度合いにもよるんだけど、
あ、なんか年々ね夏がちょっとやばくなってくもんね、
うん、だから夏撮るにしても本当にできるだけ涼しい時間帯狙って撮れるようなスケジューリングにしたいなとは思ってるんだけどね、うんうん、そうすると俺はこのままいつまで手首焼きを引きずることになるのかっていう気はするんだけど、
ね、うん、
半袖でやることはまああるけど、
うん、
半袖で普通に出かけたり、
うんうん、
プライベートの方で出かけたりすることはあるから、
うん、
また腕とかも焼けてはくるんだけど、
うん、
このアンバランスさね。そして手袋をするから手の甲とかも焼けないこのバランスの悪さがちょっとあれだなって思いながらやってる、
うん、そうだね。私はもうね日焼け止めなんて最近塗ってないからね
まあいいんじゃないって思うけどね、
うん、
焼けるのは自然なことだから。
そうなんだけどね、やっぱりまあもう足の甲とかサンダル焼けしてるからまあもういいやって気になってきた
でもまあこれからどんどんどんどん焼けていくから、ね、そうそう、これからはまあ焼ける一方だからね、
うん、はい、
はい、そんな感じで今回も本編に入っていきましょう、
うん、そうですね、
はい、オープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと仕事。
はい、お仕事ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
うん、
公正公越ネタの中から、
はい、
まあ、公正公越っていうかどっちかっていうと編集者ネタになってくるから、
うん、
俺のフィールドになってくるかもなんだけど、
うん、
本ができるまでの流れを簡単に取り上げて話してみましょうか。
お願いします。
お願いします。で、まあ俺は作っていたのは学習教材ではあるけど、
うん、
まあそうは言っても多分一般的に本っていうものを作る上ではそんなにすごく大きな違いはないとは思う、
うん、
ところどころ違ったりするかもだけどね、うん、っていうのは断った上で、
うん、
一応本作りの流れとしてはまず一番最初に何が来るでしょう。
大きさ、
まあ大きさも含まれる。
含まれる。
ひらがな3文字漢字2文字で言うと何でしょう。
ひらがな3文字漢字2文字、なんだろう、なんだろう、なんだろう
正解、企画。
あ、企画。
まずどういうものを作るのかっていうのを決める、
うんうんうん、
もっと言えばそのさらに前段階としてリサーチっていうものが入る、
うん、
それを出す上でじゃあなぜそれを出すのかっていう部分だよね。うちらで言えば学校現場の声とかそういうのを聞いて、じゃあこういう教材を作ろう、
うん、
そのためにその教材の詳細はこういうふうにしよう、じゃあこの内容でいいのかもう一回現場の先生方にリサーチしてみよう、
うん、
とか、まずは企画、
うん、
企画が決まったら実際に制作に向けて動き出すんだけど、じゃあ企画が決まりました、こういう本を作ります、
うん、
まず何をしますか。
内容を、
まあ内容、内容を作る上で、
うん、
内容を作るには何が必要ですか。そう、原稿です。
はい、そう、原稿です。
原稿を書いてもらう、原稿を書いてもらうためにはその原稿を書いてもらう上で執筆者の方にこういうの書いてくださいっていうのを伝える、
うん、
そこがまあ文芸系とはちょっと違うかもしれない。文芸系だと作家さんがいて、
うん、
まあ、作家さんに編集側からこういうのどうですかって企画を出すことはあるけど、
うん、
多分ね。でもどっちかっていうと作家さんがまあ書いてっていう感じだろうけど、
うん、
教材になってくると、まあ、問題を書いたりしてくれる人がいて、
うん、
バンバンバーン、ミーが起きたので一旦中断して日をまたぎ、日付変更線を過ぎたとかそういう理由じゃなくって、普通にもう別日で続きを撮っています、
撮っています、
声のトーン等々変わってるかもですがご容赦ください、
ご容赦ください。
で、まあ、原稿を書いてもらうんだけど、
うん、
まあ、教材に関して言えばその原稿を書く人はプロダクションさんだったり、うん、あとは学校現場の先生だったり、
うん、
あるいは、まあ、そういうのには属さないけど普通に原稿を書ける人だったり、
うん、
まあ、何らかの形で、まあ、頼む、
うん、
あとはここが特殊なんだけど場合によっては編集者が自ら原稿を書く場合もなくはない。
うーん、なるほど、
まあ、問題だからね。
ああ、そっか、うんうん、
その作家性っていうところが必ずしもっていうものではないから、
うん、
むしろ企画が分かってる人が書いた方が話がスムーズっていう時もあるからね。
そうだね、
うん、まあ何かしらの形で、まあ、原稿を用意したら、
うん、
はい、じゃあ原稿ができました、
うん、
はい、じゃあ次は何ですか。
レイアウトまでいかなかった。
まあ、まあ当たりっちゃ当たりなんだけどこうなんて言うんだろう、割と大枠大枠で話そうとしてるのに対して結構一個一個の細かい工程を喋ろうとしてるよね。
そんな感じするね。
日をまたぐ前からまあいいんだけど、まあ、レイアウトもまああるその入稿、組版入稿っていう段階に進む、
うん、
組版っていう言葉をちょいちょい内蔵の中でももう出しているんだけど、一応改めて触れておくと組版っていうのが、何年何組の組に、
うん、
版画の版、
うん、
だから版を組むっていう作業、要は印刷のための、まあ、今で言うと印刷のためのデータを作成するっていう 昔で言うともうそれこそガチで版画じゃないけど、その印刷のための版を作るための版を組む、
うん、
ページの枠の中に物理的に文字のスタンプを順番に並べるっていう工程、
うん、なるほど。
当時はそれだったのが、今はもうデータでやってるから、その印刷用のデータの形に、まあ、文字とかイラストとか図とか、
うん、
そういうものを組み上げる作業、
うん、
ウタが言ったレイアウトっていうのも、まあ、そこに含まれるといえば含まれる。
なるほど。
で、最近は割とこうデザイナーさんっていう存在の人にこういう感じの紙面を作りたいんだけど、ちょっとデザインしてもらっていいですかってお願いする時もあるし、
うん、
俺が現役の時はデザイナーさんは入らないけど、編集者の方でこういうレイアウトにしたいから自分で全部分かるように指定するための原稿を書いて用意して、
うん、
それが入稿原稿って言うんだけどね、うん、さっき言った原稿執筆の方は紙面の内容を作ってもらう、
うん、
でその入稿原稿は作ってもらった原稿の内容をどういう風に紙面の形にまとめてもらうかを指定するみたいな感じかな、
うんうん
うん、っていうのをやって、組版をやってくれるところが組版所っていうんだけど、
うん、
組版所に入稿する。
なるほど。
組版はいろいろソフトあるんだけど、俺の周りだとインデザインっていうソフトを使ってることが多かった。
さすがに聞いたことはある。
アドビさんのソフトだ、
うん、
たまにイラストレーターとかで組む人もいるんだけど、
うん、
組むこともあるんだけど、デザイナーさんとかだとイラストレーター割と使ったりするんじゃないかなって個人的には思ってるんだけど、
うん、
一応組版専用ソフトみたいなのだとインデザイン、
うん、
インデザインになると多分使える人の数は相対的に減ってくるソフトだとは思うけどね。
やっぱ専門性が高い
っていうか使う機会がない。
ああ、そうだよね、
うん、フォトショップとかイラストレーターに比べると、うん、使うことは少ないんじゃないかなとは思う。
うん、
イラストレーターとかフォトショップって割とこう野良ユーザーみたいな、
うん、
別にそんなちゃんと仕事とかで使うわけじゃないけど、なんだかんだいじって使えるようになりましたみたいな人がそれなりにいるとは思うんだけど、
う
ん、そういう系でなんとなく触ってインデザインを使うようになりましたっていうことはそんなにない気はする、
うん、
もう用途が決まってるっていうのと、
うん、
その用途が割とこう組版っていう部分に特化されすぎているから、
うん、
組版をすることってそんなに、まあ、ないじゃん、
まあ、そんなにっていうかもうほぼないよねきっと、ね、
ないじゃん、
うん、
最近ちょっとした簡単な紙面ならもうワードを駆使して作れたりもするしね、
うん、
まあまあちょっと脱線気味だから戻すけど、そういう組版入稿をして組版っていう今度ステップに進む、
うん、
でじゃあ組版をしたらゲラが出てきます、
うん、
ゲラっていうのはたびたび言ってるけど印刷前の、まあ、試し刷りの紙面みたいな、そのゲラが出てきてゲラをチェックする工程なんだけど、この工程が
構成
何
今自信のとか今変なのがちょっと出てきそうだった
構成、校閲、 で、ちなみにそのためのそっからはゲラが出て構成校閲して修正内容を書いてまた組版所に戻して、またじゃあそれが修正された次のゲラが出てきてっていうのを繰り返してるんだけど、そのゲラがまず初稿、初めての稿として出てきたものを初稿戻し、次出てくるのが再稿、再びの稿、それチェックして再稿戻し、次参考、参考戻し、四考っていう風に、まあ、数が増えていって、まあ、どこまでやるかっていうのは編集者によるけど、それを繰り返してミスがないです、 OK ですってなったところで一応データ考慮っていうステップを迎える。ちなみに俺一応ずっと再考っていう言葉を使ってきたけど、場所によっては二考っていう言い方をする時もあるみたいだね。
そうだね。
初考一考って呼ぶことはあんまり聞いたことはさすがにないけど、再考のことを二考って言ってるのはたまに見るかな。まあそれをやってミスを探して見つけて直して、探して見つけて直してっていうのを繰り返してデータ考慮、そのデータのやり取り上では組版を作ってるデータ上ではもう考慮、これでもうミスの修正はしません、完成ですっていうところまでいったら、データ考慮の次は
色考です。
色考、まあ、その前厳密に言うと印刷所入稿、
そっちか
その出来上がった組版所で出来上がったデータを今度は印刷所の方に考慮、データ考慮になったものを入れてもらって、そうすると今歌が言った色考っていうのが出てきて、これが印刷所から出てくる本当に最終チェック用のもの、一応色考だからもう内容はデータ考慮の時点で問題なしっていう前提で、印刷所から出てきたものがちゃんと作った通りの内容が間違いなく入っているかとか、あとは色味とかが実際印刷される時に綺麗に正しく出ているかっていうのを見たりするのが工程としては正しいんだけど、そこでミスを発見して再修正が入ることもある、その場合は一旦組版所とかまで戻ったりする、組版所の方まで話が戻って、ごめんなさいここにもミスがありました、直してくださいって言って直してもらったものを再度印刷所に入れ直してもらって、っていう工程が発生する時もある、色稿をもう一回出してもらうのか、それとももうそれで直ってるのを確認したらその直った通りに入る前提で本番の考慮になるのかは、まあ割と分かれるっちゃ分かれるけど、
なるほどね。時間があればもう一回戻してもら、印刷して出してもらってもいいかもしれないけど、
もう一回色稿出してもらうのが工程としては正確、
ね、
でも実際そこまで余裕を持って進行できていることは、俺の現役時代ではあんまりなかった、だいたいそこでもうじゃあこれでお願いしますってなって終わる、かな。ちなみに色考については、俺の界隈だと DDCP っていう色考用の出力紙を出してもらうことが多かった。昔は青焼きとか言ったらしいけどね。
あ、なんか聞いたことある。
青いんだよね、
青いらしい。
青焼きとかを使ったりする時もあるけど、まあそういう色香を出してもらって、本番の香料を迎えて、そうなったらいよいよ印刷所でその香料にしたデータの通りに印刷がされますよっていう段階に進む、 ちなみに色香についてはその色味も見るんだけど、あとは面付けって言って、
うん、
ページ順に印刷が並ぶか並んでるかっていうのもチェックする、
うん、
本作る時って1枚の大きい紙に複数ページ分を印刷して、その紙を折りたたんで端を切ると本になりますっていう作り方なんだよね大抵、
うん、
1ページごとに印刷はしないから、何ページ分かがまとまって大きい紙に印刷してそれ折りたたんで本の形になるから、
うん、
その並び方がちゃんとページ順の通りに並んでいるかっていうのを確認する。
うん、
組版所でもページ単位でデータは作っているけど、そのデータを印刷用にちゃんと並べ直すのは印刷所さんの仕事だから、その並べたものがページ順になっているか、
うん、
っていうのも一応色香段階でチェックしている。
なるほどね。
っていう駆け足になったけど、ざっくりそんなところかな。
はいはい、
はいはい、
あの執筆者が他の編集の人じゃなくて他の先生とかプロダクションさんとかにお願いした場合、著者構成ってどの段階で入れるの？
著者構成については、まあ、そもそも入れるか入れないかっていう問題はあるんだけど、
うん、
入れる場合はものによって結構タイミングはばらけるかな。理想はより考慮に近い段階。
あ、そっちなんだ。うーん、
ただそれこそ書いてくれた人によっては、
うん、
大幅に直す人もいるから、
うん、
大幅に直す人のものが考慮直前に入ると結構やり直し的な部分が強いから、
うん、
早めに出したりとか。
あー、なるほどね。
もあるけど、ただ基本そんなに大どんでん返しはないっていう前提で行くなら、
うん、
なるべく完成品に近い状態での最終チェックっていう位置づけの方が多いとは思う。
うーん、
これはまあ教材、俺の知ってる世界での教材についての話だけどね。
あ、そっか、そうだね。
多分もっとこう文芸本、いわゆる小説とかになってくると、
うん、
もう毎校毎校著者に行ったりしてるはずだと思うから、うん、まあその辺何とも言えないけどね、あの本当にその人が書いてる場合はね、
うんうん、そうだ
よね、ゴーストがいない場合は
ねそうだね。でもまあもう本作りって大変だよなってやっぱ今聞いてるだけでもすごく思うし、バッキーのね様子も見てた時、おーってやっぱ思ったから。
おーって
何？なんかおーだよ、おーって
ちなみに文芸本の場合、今ゴーストの話はしたけど、
うん、
ゴーストじゃなくて、まあ、普通に、うん、その有名人の方の本とかだと、
うん、
やっぱりその本人が全部文字を起こしてるっていうよりはインタビュー形式で話を取ってそれを文字に起こしてるライターさんみたいな存在はやっぱりいるとは思うけどね。
そうだよね、なんかお話を聞いてその筋、お話の筋通りにちょこちょこと読みやすいようにっていう感じで、
うん、そうそうそう、
ね、
それは多分あると思う。もちろん有名な著名人が書いてるのが全部そうっていうわけではなくて、著名人自らちゃんと文字打ち込んでる人もいると思うけど、うん、全部が全部そうではないんじゃないっていう話の意味でってことね、
うん、自助伝みたいなやつとかはね多分多そうなイメージ。
ああ、
うん、
かもね。
小説を書いているって人だったら本当に多分書いてると思うけど、
そうね、
うん、
そうそうそう、
エッセイみたいな。
そうだから本業が本を書く人というわけではない人であれば、
うん、
まあ、インタビュー形式でそれを本の形にまとめるみたいなやり方をしてる のもあると思う、うん、別に立派なやり方だからね、それは、うんうん、それで一つの、
そうだよね、
そういうのを本にまとめるプロっていうのが世の中にはいるから、うんうん、まあただあくまでもその教材っていう世界の話でいくと、著者、その原稿を書いてくれた人に毎回毎回行くっていうことはあんまりないと思う、うん、プロダクションさんが原稿を書いてる場合はありえるけどね、
うん、
そのプロダクションさんに原稿を書いてもらって編集作業も依頼して、
うん、
結構がっつり入ってもらってっていう時には、
うん、
もう毎回毎回プロダクションさんに戻すし、
うん、
渡してやるし、結構どこまでプロダクションさんにやってもらうかっていうのも多分いろいろだと思う、正直。
なるほど。なんか構成やってるけど、やっぱそういう作りの流れっていうのは経験したことないから勉強になった。
まあ歌のためにやったわけ
じゃないけど勉強になった。
ちなみに校了っていう言葉の意味はわかる？
え、校正校閲の終了だと思ってた。
そうだよね。そうそうそう、もうこれ以上校正校閲はしませんよ、うん、終了ですよでっていう意味、
うんうん、
校了。
なるほど。
実際俺編集者やってた時にいわゆる職場体験だよね、
うん、
職場体験のまあ子供たちに対応したことがあるんだけどね、
うん、
若手だったから、
うん、
その時にそのこういう本作りの流れもっと簡単にしたバージョンで話して、
うん、
あとは校了の言葉の意味とか今みたいに伝えてあげたりとかはしてた、
うん、
中学生とかだったと思うけど、職場体験って大体中学生じゃん。
中学生だね。今なんか当たり前になってるね、職場体験ね、
うん、当たり前じゃなかったの。
あれ、やった、
やった、
あ、やった
やった。俺は酒造メーカーさんってやった
。あ、私やった記憶がないんだけど、やったのかな。
まあ歌の記憶だからね。
うん、ね、
まあちょっとすごいボリュームになってきたので、うん、そろそろ終わらせていこうとは思うんだけど、
うん、
まあ、最後にもう一回ざっくり流れをおさらいしておくと、まあ、企画があって企画をもとに原稿を書いてもらったら、それを本のページの形にする組版っていうところに進んで、組版でページのデータを作ってもらって、それをチェックして完成したら印刷所に行って、印刷所から色稿が出てきて最終チェックをして校了っていう流れかな。データ校了と校了の違いがちょっとややこしいよね。
そうだね。
まあどっちも校了っていう言葉を使ってるからね、
うん、
組版所の作業が終わるのが一応データ校了で、
うん、
完全に全部印刷所まで含めて本作りの工程が終わるっていうのが校了、
うん、
校了の後はもう印刷製本っていうところになってくる、
うんうん、
厳密に言うと本気構成っていう工程が入ることがあって、
うん、
本気はマジではなく
て、マジなかった、うん、
本番の機械、
うん、
本気、
うんうん、
要は校了になったものを実際に本当に本番でする印刷機で刷ってみて、
うん、
最終チェックをしますみたいな時もあるとは聞く。俺はやったことはない、
うん
けどね、
うん、なるほど。
そこまでやるとより本番の形の最終チェックができるっていう感じかな。
よっぽどミスができないみたいな。
そうだね、うん、あとイメージだけど、
うん、
なんか本当色が勝負のものとか、
写 真集みたいな、
そんなイメージはあるけどね、まあ、写真集は本気構成があるんですっていうのを聞いたことがあるわけではないんだけど、イメージ的にはなんかそういうイメージを持ってる、
うん、
っていうことで本作りの大まかな流れ、アッキーの理解バージョンでした、
うん、でした。
もううちらの理解バージョン、アッキーの理解バージョン、
さすがにね、私は
言い間違いとかしてないといいんだけど
な。
まあとりあえずそんなところで、
うん
うん、このコーナーこれでおしまい、
おしまい。
うちらとグダグダ、
はい、ノンジャンルのことを話すコーナーです。
です。
今回はシリーズものいきましょう、
はい、久しぶり。
知ってください新潟のこと第4回、
うん、4回か
おーって今すごいちっちゃい声で重なったね
重なったね。
第4回のはず、うん、
なるほど。
ノンジャンルで1回やって、
うん、
食で2回目、
うん、
温泉で3回目
だったはず。なるほどなるほど、うんうん、で
今回第4回は、
うん、
新潟の地域、
地域
を知ってもらいましょう、うん、リスナーの皆さんに
はい
新潟にゆかりのある方は、
うん、
懐かしんだり楽しんだりしてもらいつつ
そうですね。
前の時にも言ったことはあるんだけど、
うん、
まあ、新潟県だよね、うん、新潟県何気に広いんだけど、
うん、
新潟県は大きく4つの地域に分けられるんだよね。
そうですね。
でややこしいんだけど、
うん、
北から南の地理上の関係と、
うん、
名前の上から下っていうのが逆なんだよね、
うんうん、
っていうのはまず本州の場所が北、真ん中、南っていうざっくり3つに分けられて、
うん、
それが北から下越、中越、上越って並んでるんだよね。
そうだね。
漢字は上中下、
うん、
上中下に越後の越がついて、
うん、
北から下越、中越、上越。
そうだね。
あとは佐渡っていう県内は上中下越佐渡っていう4つの地域に分類されて、
うん、
まあ、言われるのが基本なんですが、
うん、はい、
なぜそんな南北と上中下が入れ替わっているかというと、
うん、はい、昔こう都を中心に考えられていた頃、都から近い地域の方を上に持っていき、都から遠い方に向かって上中下もしくは上下とつけられていたからです
と、やっぱり我々の理解ではそうだよね。
そうなっています。
ちなみに、うん、あ、何、
うん、ちなみにどうぞ。
いや、ちなみに上下だけじゃなくって、
うん、
前後ろもそうだよね。だから、
うん、
越前の方が越後よりも京都に近いんだよね、
うんうん、どうぞ。で南の方になると今度は地図のね、北と南があって、地図の北と南とそのいわゆる上中下が確か合うんだよね。
まあ要は上が都に
近い、
うん、
っていうね。
ちなみに俺の実家周りだと方角的なニュアンスを言うときに、
うん、
上手下手って言う。
どっちが上？
もちろん京都がある方。
ああ、そうなんだ。
だから、まあ、南の方っつったらいいの、
うんうん、
南西、
うん、
まあでも南かな、
うんうん、
ざっくり、
うん、
南が上手、 北が下手って言ったりする。最初俺それ分かんなくって、
うん、
上手に行け上手にって言われるんだけど、うん、分かんなくって、
うん、
上手ってなんだどっちだってなったりしてた。
なるよね。
上手は多分上なんだろうね、
うん、
上の上、上下の上なんだろう ね、うん、
ね
っていうのがあるから、うん、まあ、新潟は地域で言うと上越、中越、下越、佐渡の4つに分かれていて、上越が、まあ、富山寄りだよ ね、
そうだね、
富山、長野寄りなんだけど、
うんうん、
あの市町村合併があったのでもう新潟の市町村の数もだいぶ少なくなっていて、面積が大きくなってきているんだけど、うん、上越はいわゆる上越市、
うん、
あとは翡翠で有名な糸魚川市、
うんうん、
あとはスキーとか、あとは夏の高原で有名な妙高市、
うん、はいはいはい、
っていう3つの市しかない上越地域は。上越市、妙高市、糸魚川市、
うん、
今イントネーションが上中って言おうとしたから確か
になったけどなるほどね
で中越になるともっといろいろあるんだけど、
うん、
中越の有名なところで言うと長岡市、
うん、
新潟の中で2番目に大きい市って言われてる、
そうだ、ね、
長岡市、
長岡花火もあるよね。
そうそう、長岡花火の長岡市、
うん、
あとは魚沼市、
うんうん、お米だね。
そう、それだ、ね、で南魚沼市、
うんうん、
コシヒカリで有名な
ね、
あとはチヂミで有名な小千谷市とか、
うんうん、
かすりで有名な十日町市とか、
うんうん、
その辺があるのが中越市、
うん、
だね。
なるほど。
で下越になると、まあ、下越は一番大きいのはやっぱり新潟市、
うん、
県庁所在地だよ ね、
ね、
新潟市と、あとは、まあ、新潟市のあたりから一番北の村上市、
うんうん、
瀬波温泉があるところだ ね、
そうだね、
村上市まで、まあ、いろんな市があるんだけどね、
うん
うん、っていう感じ、
うんうん、
ちなみに燕市は下越でしょうか中越でしょうか。
え、中越じゃないの。
燕市はこの俺が今見てる新潟県のホームページ上では、
うん、
下越になっております。
三条は
中越ですそう、新潟の人は分かると思うんだけど三条と燕が、まあ、同じ隣接してる市なんだけどね、
うんうん、
新幹線の駅も燕三条駅っていう、
うん、
割と燕三条っていう風に一括りで言われるんだけど、
うん、
燕は下越、
なんと
三条は
中越、
中越、
あそこが境なんだね
そうそう、あのルローニケンシンの三条ツバメ、
うん、
ちゃんのやつ。
このツバメ市と三条市のさ、今駅出てきたじゃん。
あ、うん、ツバメ三条駅。
そう、新幹線。
新幹線が止まる。
ツバメ三条駅。どっちの名前を先にするかで揉めた結果、新幹線の駅をツバメ三条にして、高速のインター降りるところを三条ツバメにしたんだってね。
へえ。
そう。2つあるのはややこしいの
そうなんだよ、ね、
って聞いたことある。
こう平等にした結果、
うん、
わけわかんなくなっちゃうやつだよね。
そうそうそう、あれ銀行の合併もなんかそんなのあったよね。日本漢字ですると、こうだけど英語表記にすると逆になるみたいなね。
まあそんな感じであ
って
でちなみに佐渡にはもう今は佐渡市1個しかない。
あ、そうなんだ。
佐渡、島全体で佐渡市、うん、
淡島も佐渡地域に入ってるんだよね。
あ、そうなんだ。
分かんない、天気予報とかでその4つの地域で出すときは淡島も、
まあ、それはちょっと疑惑の眼差しを受けるけどね、
まあうん、どうなんだろうね、
まあ、淡島の感じ、
うん、
で新潟は分かれてますよっていうのと、うん、 あと淡島の話なんだけど、
うん、
今見てみたら淡島にある淡島浦村、
うんうん、
下越に属してますね。
あ、そうなんだ、下越なんだ、
うん、佐渡ではない。
佐渡は佐渡なんだね。
佐渡は佐渡だね。
へえ。
っていう風に、まあ、新潟は分かれてますよっていう話です、うん、
です、
うん、
そうだね。
全国的にだとどこが有名なんだろうね。まだ言ってない市も、
うん、
市町村もあるから、
うんうん、
そこゆかりの方はちょっと嫌かなって思ったりもするんだけどちょっと全部を羅列してもって思うから、
うん、
大きいところとかを言ったけど、
まあ、どうだろう、まあ、新潟市、長岡市は多分、あと上越、
新潟、長岡、上越が各地域の主要都市って感じで、
うんうん
ね、米で言うとやっぱり南魚沼が有名で、うん、って感じだよ。
どうなんだろうね、ま、住んでる分にはね、あとなんだろう、村上、柴田、柏崎とかは出てくるけど、
うん、
それが全
県内の
人間としてはって感じ。全国区とかになってくるとちょっと分かんない、
うん
うん、ね、
まあ、昔はさ、うん、軍っていう括りがあったじゃん、
うんうん、
その軍の名前で見ていくと、うん、もうちょっとこう地域で、
うん、
地域性が見えてくるかなとは思うんだけど、
うん、
でもその地域に関してもちょっとまとめてきれいに喋るのは難しそうだなっていう気はするね。
そうだね。
一番人口が多い新潟市だと、
うん、
結構いわゆる蒲原っていう地名を持った軍、
うんうん、
あの北蒲原郡、東蒲原郡、西蒲原郡、南蒲原郡っていうのがあったんだけど、蒲原はちなみに何て言ったらいいんだろうね、うん、と草冠に山水の裏に原っぱの原、
うんうん、
で蒲原っていう新潟の地名があるんだけど、その辺が結構新潟市に編入したんだよね。
そうだね、
っていう感じで、
うん、
まあとりあえず言いたいのは上越、中越、下越、佐渡そして上越が南から、
そうだね、
っていう感じですかな。
そんな感じですね、
うん
うん、
もし新潟に来られることがあるときはぜひ県内版の天気予報を見ていただけたら、
うん、
そんな感じで天気予報が出てくるんで、
ね、
よかったら、
うん
うん、遊びに来てください
遊びに来てください
、はい、ということでいいかな、
OK、
うん、じゃあこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
本作りの工程の話がかなり長くなっちゃったんだけど、
うん、
エンディングでももう少しだけさらに話させてもらうと、
うん、
やっぱり教材作りって編集者の裁量が大きいと思う。小説とかに比べて。
なるほど。
作家ありきの本ってさ、
うん、
やっぱりメインは作家じゃん。
そうだね。
作家の作品があって、
うん、
編集者はそれを手伝うっていう感じだけど、
うん、
教材だともう教材としてのものを作るっていうのが強いから、
うん、
あくまでも編集者が監督であって、
うん、
そのために、まあ、執筆者がいる場合でも執筆者の力を借りるっていう表現がすごいしっくりくると思う。
うーん、
できしない？
なんかわかる気がする。結局その担当している人が最終形態まで持っていく感じだから、
そうそうそう、だから編集者の作品っていう感覚が強い、
うん、
まあ作品っていう言葉だとちょっと違うかもしれないんだけど、うんうん、まあでも俺は一応もう作品ぐらいのつもりで作ってはいたけどね。
そうだね、一応その学年とかその教材に通してこういうフォーマットみたいな決まりみたいなのはあるけど、やっぱり中身を見ていくとちょっとずつ多分個性って出てるんだろうなって気はしている、
うん、だから多分他にないと思うんだよね、もう、
うん、
最終判断編集者がして編集者の一存で赤入れを決めてガンって内容を直したりとか、
うんうん、確かにそう考えると結構特殊な業界だよね。
大問題じゃん作家さんがいてそんなことやったらさ
そうだね、
うん、
うーん
っていうのはあると思うんだよね、
うん、
ただその反動じゃないんだけど、
うん、
俺前もちょっと言ったんだけどさ、教材の校閲以外にも教育情報誌の、
うん、
まあ、編集作業みたいなことを今仕事で一個やってるっていう、うんのがあるじゃない、
うん、
それ見てるとね、こう、まあ、版元の編集者さんともこう連携しながら進めているんだけど、
うん、
教育情報誌だから例えばコラムとかあるでしょ、
うん、
コラムだとそのコラムを書いてる執筆者さんがいるわけだ、
うん、
でその人はもうコラムとかになってくると文芸書とかに近づくわけじゃん、その執筆者さんの書いたものを載せさせてもらうってい
う
ニュアンスになるでしょ、
うんうんうん、そうだね、
そこを俺結構意識的に切り替えて、
うん、
そういう場合はなんていうか必要最小限の赤しか入れない、
あーよっぽどの誤字脱字とか、
そう誤字脱字とか、
うん、
その本のルールとしてこういう表記をしましょうねっていう表記ルールが、
うんうん、
まあ書いてる方はそれはあんまり知らないから、
うん、
表記ルールだけ直させてもらったりとか、
うん、
漢字の閉じ開きとかね、
なるほど、
あとはちょっとこれだと多分初見の読者さんは分かんないかもしれないっていう時に、
うん、
こうした方が伝わりやすくなるかもとか、こういうあらすじ最初に置いた方が、この一言を最初に置いた方が話が伝わりやすくなるかもしれないんですけど、どう思います？どうですかね？っていうのを著者の方に確認するぐらいのニュアンスでやるんだけど、その連携してる編集者さんが教材の感覚で赤入れちゃってることとかが結構あって、
あ、なるほどね、
その執筆者の著者の方の原稿なのに、
うん、
表現レベルで直しちゃったりとか、
うん、
もう文を添削してるレベルのことをしちゃってる編集者さんが、特に若手の人だとたまにいて、
うん、
それを見るといやダメでしょって思って、
うん、
伝えるんだけど、
うん、
これはあなたの原稿ではないから、
うん、
教材と同じ赤入れの仕方だと著者の方をないがしろにしすぎじゃないですかって、
うん
うんうん、まあ言い方は相手によって、まあ、マイルドになったり、
うんうん、
ちょっと厳しくなったりはするけど、
うん、
その辺の使い分け、
うん、
てか教材とそれ以外その著者の方がいるっていうもので、
うん、
やっぱり違うから、そこはあるよね。
そうだね
とは思う、
うん、例えばね、社内法みたいな感じでね、身内に書いてもらうっていうんだったらね、また違うかもしれないけど、
いやでもそれもダメでしょ
まあ基本はね、
社内法なんてよりダメでしょ
よりダメかな、
うん、ちょっとぐらい目つぶって載せていいやつじゃん社内法なんて
まあまあ例えばね、最悪外の方の、うん、書いてもらったものを思いっきりがっつり添削するよりは最悪身内だったらみたいな、
そういうことね、身内だからまだ話が大きくはならないっていう意味でね、
そうそうそう、うん、
まあね、だからやっぱり教材ってちょっと特殊な出版物なのかなって思ったりはする、
うん、
編集者が結構権限が大きい、著者に近い部分まで持つみたいなところがあるよね、
うん、なるほどね。
ただ教材って言っても例えばその誰々式ドリルみたいな、
うんうん、
そういうのだとまた全然違うけど、うん、その例えば有名なテレビに出てる教育学者の方とかの名前を冠した誰々式ドリルみたいな、
うんうん、
そういうのだとその慣習っていうかその型のニュアンスが強くなってくるからまた話は違うんだけど、いわゆるその名もなき教材、
うん、
名もなき教材っていうかその出してる誰々著みたいな感じじゃない教材だよね、うんうん、
ね、
になるとその担当してる編集者の裁量がすごく大きくなるかなとは、
うん
う
ん、
思うかな。
なんか編集者って言ってもやっぱ業界によってだいぶ違うんだなっていう、
そうだね、
感じだね。
まあ、どの編集者さんも一緒だとは思うけど、
うん、
やっぱりそういう部分もあって俺はもうよく校了前に胃が痛くなってた、う
ん、あ、
やっぱり、
ね、そうだよね。
まあ今回制作の流れを話したじゃん、
うん、
それ、まあ、校了になるともう後戻りできないっていうか、
うん、
何万部も刷られちゃうから、
うん、
その自分が作ったものが文字になって実在のものになって学校現場に届いて子供たちが使うから、
うん、
やっぱりプレッシャーはある。やりがいもその分あるけどプレッシャーもある仕事だとは思うよね、
うん、そうだね。疲れ様でした。
でも校閲でもね携わるっていうことはそういうことだからね、
うん、まあ、時々ねめっちゃ不安になる。なんか
そう、ね、見落としてたらって思うとね、
誤字脱字とかね。
まあそれでもやれることをやっていくしかないんだけど、うん、でも前に歌が教材の校閲とかちょっと受け始めた初期ぐらいでさ、
うん、
俺が一回歌にちょっと強めに言った時があったじゃん、
うん、
その背景は、まあ、今言ったみたいな話に起因する、
うん、
編集者さんがそのプレッシャーの中でやってて助けてもらうために発注して依頼して校閲をしてもらってるわけなので、校閲者さんの責任もちゃんと伴うはずだからっていうね、
うん、
まあちょっと真面目な話をするとそんな感じ、うん、っていうことでこんなもんすかな。
そんなもんすかね。
長いね今回もね。
長いね、語ると長くなるね。
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。いただいたご感想やご質問は番組内で紹介させていただくことがあります。
うちグダのツイッターアカウントがありますので、DM もしくはアカウントに貼ってあるリスナーさん用のフォームから気軽にお送りください。ツイッターアカウントは、@uchiguda_radio。
@radio
@うちぐだ_レディオです。
ツイッターをやっていない方でもアクセスしてフォームへジャンプすることができますので、よかったら一度検索してみてください。
またもう少しライトなところでハッシュタグうちぐだでのツイートも大歓迎です。うちはカタカナ、ぐだはひらがなのうちぐだです。
お便り待ってます。
ではでは、
また聞いてね。